新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の13日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットコイン史上最高値を更新、7万3000ドル突破。石川県加賀市がマイナンバーカードだけで NFT 所有証明を可能とする仕組みの運用開始へ、いい加賀市民制度の一環で。ゴールドマンサックスら複数企業とブロックチェーンネットワークのパイロットテスト実施報道。バイデン政権2025年度予算でデジタル資産関連の税制規則を再提案。対資産運用会社に機関投資家向け現物ビットコイン ETF ファンドの設立許可報道。ノーシスチェーンイーサリアムに先立ち電訓アップグレード完了。バイナンスローンチプールイーサファイ取扱いへ。ビットポイントポルカドットのステーキングサービス開始。一つ目のニュースは過去最高値更新というニュースです。暗号資産ビットコインが対ドル価格で過去最高値を更新しました。3月13日16時15分ごろ 73,147.99 ドルの価格をつけました。3月6日には2021年11月10日ぶりの最高値となる 69,000 ドルを更新。その後7日には7万ドルを突破、続けて11日には7万2000ドルを突破しました。一時は6万8000ドル台にまで落ち込むことはありましたが、この1週間で価格上昇は止まっていません。一連の価格高騰は米国で1月に上場したビットコイン現物 ETF への引き続きの資金流入、また4月に迫った半減期への期待などが要因として考えられます。また株式市場の好調さも後押ししていると思われます。続いてのニュースは全国初マイナンバーカードだけで NFT 所有証明を可能とする仕組み運用へというニュースです。石川県加賀市がマイナンバーカードをカードリーダーへ通すだけで e 加賀市民証 NFT を所持確認できる仕組みの運用開始予定を3月13日に発表しました。この仕組みは3月23日開催予定の人材育成プログラムにおいて初実装するということです。同プログラムでは市内在住者を参加費無料、市外は有料としていますが、市外でもいい加賀市民証 NFT を所持している参加者については無料で同プログラムへの参加が可能となるということです。その際は現地での本人認証においてマイナンバーカードでのいい加賀市民の確認が行われるということです。加賀市によるとこの取り組みはマイナンバーカードだけで NFT 所有証明を可能とする仕組みとして全国に初になるということです。新しい経済編集部が加賀市のイノベーション推進部に取材したところ、この e 加賀市民証 NFT に使用されているブロックチェーンはポリゴンとジャパンオープンチェーンということです。また e 加賀市民証 NFT は3月15日より e 加賀市民 NFT 販売サイトにて500枚限定で1枚5000円で販売開始するといいます。その際にポリゴン250枚か JOC ジャパンオープンチェーン250枚かを選択可能ということです。また加賀市は2022年12月より e 加賀市民制度の正式導入に向け実証実験を実施しましたが、その際の採択事業者であるコーギアが今回の運用開始にも関わっているとのことです。なおコーギアはソニーのグループ内スタートアップでデジタル技術を活用してコミュニティの課題解決を手掛ける企業です。いい加賀市民証の所持者はマイナンバーカードを用いた公的個人認証を事前に行うことで、加賀市イノベーションセンターにおいて国家戦略特区の特例措置サービスなどの利用が可能になるといいます。具体的な認証方法はいい加賀市民証 NFT を購入後にいい加賀市民 NFT 販売サイトのマイページからマイナンバーカードの認証ボタンを押して初期登録をします。認証が済んだら加賀市イノベーションセンターに設置する機械でマイナンバーカードをカードリーダーへ通すだけでいい加賀市民証 NFT の所持確認が可能になるということです。ちなみにマイナンバーカードをカードリーダーへ通すだけでいい加賀市民証 NFT を所持確認できる仕組みが実装される人材育成プログラムは、震災、水害、感染症、防災、復興、貧困、感染症などを対象とした社会企業、ソーシャルスタートアップの組み立て方について参加者間で議論するワークショップということです。
続いてのニュースは、ゴールドマンサックスら複数企業とブロックチェーンネットワークのパイロットテスト実施報道というニュースです。 ゴールドマンサックスグループ BNY メロン CBO グローバルマーケッツが複数の金融機関及び企業とブロックチェーン基盤の通信システムのパイロットテストを行ったようです。ブルームバーグが3月12日報じました。同通信システムのブロックチェーン基盤は広東ネットワークと呼ばれるネットワークです。同ネットワークはスタートアップ企業のデジタルアセットホールディングスが昨年5月に立ち上げたものです。広東ネットワークはプライバシーに対応した相互運用可能なオープンブロックチェーンで、スマートコントラクト言語 DAML により構築された DApps を接続する分散型インフラを同ネットワーク参加者に提供するものです。ちなみに DAML はデジタルアセットが開発したエンタープライズグレードのオープンソースのスマートコントラクト言語です。なお同ネットワークは当初昨年7月にテストが開始される予定でした。立ち上げ時にはマイクロソフトやデロイト、 S&P グローバル、 SBI デジタルアセットらが参加していました。同テストはこの手の実験では大規模なものであり、テストではシュミレート用の模擬試算が使われたといいます。同テストではカウンターパーティーリスクや決済リスクの軽減、資本の最適化など潜在的なメリットを探るためにトークン化された資産、ファンド登録、デジタルキャッシュ、レポ取引、証券貸付、証拠金管理についてブロックチェーン上で350以上の模擬取引が行われました。なお同テストには15社の資産運用会社、13の銀行、4つのカストディアン、3つの取引所、そしてステーブルコインの発行元であるパクソストラストなどが参加したとのことです。具体的にはアバディーン、 BNP パリバ、 DTCC、 DRW、 IEX、 野村、ノーザントラスト、スタンダードチャータード、ステートストリート、ビザ、ウェリントンマネジメントらが参加したといいます。また同テストのレポートでは、今回のテストが伝統的な金融間の間でブロックチェーン技術のユースケースに対する勢いが増していることを示すと伝えられています。続いてのニュースは、バイデン政権、2025年度予算でデジタル資産関連の税制規制を再提案というニュースです。米大統領ジョー・バイデン氏がデジタル資産関連の複数の税制規則を盛り込んだ2025会計年度予算案を発表しました。財務省が3月11日に発表した歳入案であるグリーンブックにて明らかとなりました。今回提案された予算案では、暗号資産マイニングにかかる電気代の物品税とデジタル資産のウォッシュセールルールを暗号資産に適用することが提案されました。なおこれら暗号資産関連の提案は、バイデン大統領が2024年度の予算で提案したものと同じです。バイデン政権は昨年、環境問題を理由にマイニング事業者への初となる課税を提案しました。財務省はデジタル資産をマイニングするためにコンピューティングリソースを使用する企業に対し、マイニングに使用される電気代の 30% に相当する物品税を課したい構えです。なお同提案が採用された場合、マイナーは外部で電気を購入した際に使用した電気の量と種類、コストを報告しなければなりません。また財務省は投資または取引として保有するデジタル資産には株式や有価証券と同様の損失認識ルールを適用するべきであるとし、すべてのデジタル資産に対し現行のウォッシュセールルールを追加することを提案しています。ウォッシュセールとは、損失のある証券の売却と直前または直後の同じまたは実質的に同一の証券を買い戻す行為のことで、ウォッシュセールルールはこのウォッシュセールを認めないとするものです。なお財務省はデジタル資産を暗号技術で保護された分散型台帳または同省長官が指定する同様の技術に記録された価値をデジタルで表現したものと定義しています。バイデン氏は現在秋の大統領選挙へ向けた選挙活動を行っている最中です。同氏と前大統領のドナルド・トランプ氏はそれぞれの党候補指名を得ることが3月12日に確定したため、11月の本選では2020年に続き再対決することになります。トランプ氏は最近暗号資産のビットコインに対する見方を変えたようで、ビットコインを新たな通貨形態と表現していました。続いてのニュースは、タイ資産運用会社に機関投資家向け現物ビットコイン ETF ファンドの設立許可報道というニュースです。タイ証券取引委員会 SEC が同国の資産運用会社に対し、米国の現物ビットコイン ETF に投資するファンドの設立を許可しました。現地メディアバンコクポストが3月12日報告しています。またタイ SEC は機関投資家向けに米国の現物ビットコイン ETF への投資を認めるよう関連規制を調整したと報道されています。その他にもタイ SEC はタイの資産運用会社から暗号資産への投資許可の要請も受けたといいます。しかしタイ SEC 事務局長のポルナノン・ ブドサラ・トラゴン氏は暗号資産への直接投資はリスクの高さから慎重に検討されるべきとの姿勢を示しています。今回の動きは対 SEC が1月に国内で暗号資産の現物 ETF を許可する計画はないという発表に続くものです。その際に対 SEC は海外における暗号資産の現物 ETF の動きを注視はしていると伝えていました。また対 SEC は1月リアルワールドアセットなどのデジタル資産への投資基準を見直しました。これによりタイでは個人投資家がリアルワールドアセットなどのデジタル資産への ICO へ参加できるようになっています。この見直しには投資家保護と国家発展のためのバランスを保つ狙いがあると SEC は伝えていました。2月にはタイ財務省が暗号資産で得た収益に対する 7% の付加価値税の支払いを免除し規制緩和したことが報じられていました。続いてのニュースはノーシスチェーン、イーサリアムに先立ちデンクンアップグレード完了というニュースです。イーサリアムのサイドチェーンであるノーシスチェーンがイーサリアムの大型アップグレードデンクンに先立ち同アップグレードを実行し3月12日に完了しました。デンクンアップグレードはイーサリアムで3月13日に実施される予定のアップグレードで EIP4844 で定義されたプロトダングシャーディングの導入が主な内容となります。プロトダンクシャーディングはイーサリアムのノードが一時的にオフチェーンデータにアクセス可能になる技術です。これによりネットワークスループットが向上し、トランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅改善し、分散型アプリケーションの効率化やレイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になることが期待されています。同技術はイーサリアムに新たなトランザクション形式、シャード・ブロブ・トランザクションの追加で実現するとのことです。ノーシスチェーンにはすでにブロブトランザクションを利用した最初の分散型アプリケーションであるブロブ .mf が公開されています。ブロブ .mf ではユーザーは画像などをアップロードしてシェアすることが可能です。イーサリアムでのデンクンアップグレード実施はエポック269568であり、世界協定時の3月13日13時55分、日本時間では同日22時55分頃と推定されています。ノーシスチェーンは以前 XDAI チェーンとして知られていたブロックチェーンであり、ステーブルコインである XDAI をガス代として使用するイーサリアムのサイドチェーンです。同チェーンは現在ノーシス DAO によって監督されており、TVL は現在約 3.1 億ドル、日本円にして約456億円となっています。
続いてのニュースはバイナンスローンチプールでイーサファイ取扱いへというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンチプールにおける暗号資産イーサファイの取扱い開始を3月12日に発表しました。イーサファイはリキッドステーキングトークンを使用した分散型リステーキングプロトコルです。同プロトコル上の独自トークンイーサファイはガバナンストークンとして機能するといいます。またイーサファイのエアドロップ日程が今月13日21時30分世界協定時より行われるイーサファイ公式ディスコードのアマにて発表されるようです。バイナンスローンチプールではユーザーが BNB もしくは FDUSD を個別のプールにステーキングすることでイーサファイを獲得できる仕組みになっています。イーサファイは3月14日0時世界協定時から4日間にわたって取り扱われるということです。なお今回のイーサファイによるバイナンスローンチプールでは同トークンの総供給量10億イーサファイのうち 2% となる2000万イーサファイが報酬対象になるようです。同サービスでの BNB ステーキングの場合、報酬総額の 80% となる1600万イーサファイが報酬対象です。また FDUSD の場合は報酬総額の 20% となる400万イーサファイが報酬対象になるといいます。なおユーザーに分配される報酬はユーザーがステーキングしたトークン数によって異なるようです。またバイナンスでは流動性条件が満たされ次第取引所において18日12時世界協定時よりイーサファイの取り扱いを開始するということです。取引ペアについてはイーサファイに対して BTC、USDT、BNB、FDUSD、トリコリラとなっています。続いてのニュースはビットポイントがドットのステーキングサービス開始というニュースです。国内暗号資産取引所ビットポイントが暗号資産ポルカドットドットのステーキングサービス開始を3月13日に発表しました。ビットポイントによると同社のステーキングサービスでは獲得した月次のステーキング報酬を完全手数料無料で全てユーザーへ付与しているといいます。ステーキングサービスの手数料無料は国内唯一であるということです。なおドットステーキングの受取報酬も国内最高となる年率 17% 程度を見込んでいるということです。 今回のドットステーキング開始により同取引所でのステーキングサービスでの取扱い暗号資産は全5銘柄になります。同サービスでは現在ドットのほかイーサリアム、カルダノ、トロン、コスモスが取り扱われています。今回ビットポイントではドットステーキング開始のほかドットの入金サービスも開始しています。これによりビットポイントでのドット取扱いサービスはステーキングと入金のほか現物取引ビットポイント積み立てを合わせた4つとなっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。